6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法。この番組は不動産投資をお考えの方に向けて、会社に勤めながらも不労所得を得るためのノウハウや不動産投資の極意をすべてお話ししていきます。皆さんこんにちは。6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法、番組ナビゲーターのあゆみです。そして健太郎さんです。
お願いします。
お願いします。アッキーさんです。
お願いします。
キム兄さんです。
お願いします。
お願いします。
いや、話は続きますな、
あゆみ動画がテンションが下がっちゃって、
これまだ続けるんですか？
いや、これ結構リスナーの方ですごい悩んでる人いっぱいいると思うんですよ。これから家を本当に買うべきなのか、いや買う直前まで来た、で買っても確かに10年20年経ってるわ、賃貸でもよかったかも、どうしよう、ほとんどじゃないですか。
います、ね、
だってむしろ家買う人が多いわけなんで、これ結構重要な問題 で、ね、やっぱこれは先人から学ぶっていうのが一番いいと思うんですよ、はい、買ったことあるんですもんね。
ありますね。
キム兄さんは。
私はもう
何年前に買ったんですか？
あれは上の子だから12年ぐらい前かな。
12年前に買ってたとしたら、もう12年間住んでるって計算じゃないですか、じゃあ持ってたら、
持ってたらね、そうですね、う
ん、でなんで買ったんですか、そもそも。やっぱ周りが買ってるからとか。
あの時不動産投資も知らなかったし、普通にそう周りも買ってて買うもんだろうなと思って、やっぱり新しいし欲しいかな、まあ、それまで社宅だったってこともあってかな、自分のもの欲しいっていう、本当に単純でしたね、今思えば。
でも僕、まあ、家買ったことないんですよ。で今後一生買わないと思ってるんですけど、結局買っても賃貸でも払う金額って、まあ、毎月払うじゃないですか。
そうですね、払いますね。
でそれに買っちゃったら、まあ、言っちゃえばずっとそこに住み続けなきゃいけないものを買うわけじゃないですか、もちろん売るとかもあるかもしれないですけど、基本的に売るのとか難しい買ったりもするじゃないですか、投資用じゃなくて。ってなった時に、僕は一人暮らしでマックスしたことある年数は多分3年とかなんですよ。
同じところに住んだの
が。なぜかっていうと、まあ、例えば仕事頑張ったりとかしたら、いいところに引っ越したりするわけですよね、パワーアップしていくと、って考えた時に、じゃあ今大学生の頃初めて一人暮らしして、そこの家、まあ別にそこそこ広かったんですけど、そこに住んでたとしたらもう13年じゃないですか、結構13年ってだけでも同じで、ちょっとなんかゾッとしますね。その感覚が
正しいのか。でも逆に神奈川さん、ここの次どこ引っ越すの？
いや、ある程度明度は立ってますよ。あそこに行こうかなとか、
そう
か、もちろんそういうのができないじゃないですか、家を持ってたら、
そうです、
そうですね、
僕も今次どこ引っ越そうかなみたいな感じです。
でどこ当てはあるんですか？
当てはでも賃貸だから、いくらだって行けるわけじゃないですか、
自由ですよ、
飽きたら引っ越そうかなみたいなくらいの感覚。
そうですね、
だからここ飽きても我慢し続けて一生ここに住むっていう強い意志を持つのか、よりいいものがあったらよりいいところに引っ越すかで、もうあゆみさんの性格を見たら、いいものがあったらいいものへっていうなんかキャッチフレーズが、ね、我慢するな飛び込めみたいな感じ。同じところにずっと住み続けるタイプなのかなっていう。
なんか私のこと分かりきったようななんか、
ね、まあ、自由度が減るってことじゃないですか。
減りますね。
購入をすると自由度が減って、購入をしないと自由っていう。
でもなんか子供が、まあ、小学校6年ありますよね、まあ、あと3年あって、まあそれくらい、まあ、でも賞味9年、
だから賃貸と、別に買うのは同じ家なんかいっぱいあるんで、別に子供が別に賃貸のとこ住んでも賃貸じゃ嫌だって言うわけじゃない。
言うわけじゃないですよ、言わないです。
はい、別に。
でもなんか大きいお家嬉しそうですけど、うちの息子
大きい賃貸はないんですか？
ちっちゃいからですよね、
まあ、子供がそうかもしれない。なんかわーいみたいな。
それって賃貸でないんですか、広い家って？
いや、なかなかないですよ、地域の問題ですよね、まあ、私住んでるとこ田んぼばっかりなので。
ああ、だからでっかい家を、
まあ、でっかくもない普通ですけどね。
まあちょっと贅沢な悩みってことですよ。
なんで贅沢な悩み、みんなでも悩んでることですよね。よく聞かれますよね。
だから要はあゆみさんはその賃貸じゃないような家を建てたいってことですよね。言っちゃえ、私の地域だとそんなでっかい家がないから、私はでっかい家を建てる。賃貸、普通の人はそこには住めないような家を建てようってことじゃないですか。要は
そんなことないですよ。
そうですよね。だって賃貸でないってことは、 そう、そういうことで東京でもその港区とかどっかでそのすっごい豪邸建ててる人いるじゃないですか。 あれとかも そういう一般の庶民は建てれない家を建てて俺はここに住むんだって建ててるわけじゃないですか。
いや
そういうことです
よ。そんなセレブ感はないですけど。
本当ですか。でも賃貸でないってことは
でもないですよね。ほら田舎想像すると
でもなんかちょっと移動すればいいんじゃない。
それがまあできないんですよ、うん、まあこの話やめましょう。なんか私も悩んできたし。
あとはでも自分の今住む家じゃないですか、はい、でも隣の人が変な人来ちゃっても移れないってことなんですよね。
そうですね。それはでもよく問題として聞きますよね、
うん、もうちょっと最近昔の話ですけど、うん、なんかラジオでガンガンやったおばちゃんいるじゃない
ですか。い
ましたね、うん、ベランダ出て
引っ越何でしたっけ、なんとか、ね、ありましたよね。覚えてます
だからああいう人がいきなり来ちゃってみたいになったとしたらもう資産価値なんかもないですから。
そうですね。リスクありますよね、うん、
周辺状況を見て、
うん、なんかやっぱ僕の中でその契約しちゃう所有しちゃうともリスクしかないイメージですね、もう持っちゃうとでっかいもの、ね、持てば持つほどもう、なんかもうデメリットしかないかなって思っちゃいます。
車とかはそういう感覚はないんですか。
車とかはないですね全然、
うんうん、損得で考えて
ない
です
。損得で考えてないんですよ。
欲しいみたいな。
そう、まあ、言っちゃえば欲しいっていうのと、まあ、でも節税になったりと か、うんうんうん、だから個人 その家は節税にもなんないん で一生賃貸宣言ですよ、うん、あよっぽどもう金が余りすぎてもう娯楽のために家建てるとかになったらもしかしたらあるかもしれないですけど、だけどどうせあるとしたら本当にあゆみさんみたいにもうこんな家ないでしょっていうようなものを作るんだったらありだと思うんですよ。
いやでもそんな家作んないです本当に、
うん、なんか別にちょっと移動したらあるような家だったら移動して賃貸の方が全然いいと思います、うんうんうん、
そうか、は
い、でもあの中古の20年ぐらい僕家住宅持ってたことあるんで、
あそうですよね、
あの築20年ぐらいの家を見ると結構わかると思います。
結構ボロボロですよね。
そうですね。
一軒家でその築20、うん、だってずっと住んでいくわけなんで、うん、その子供がじゃあ例えば何二十歳までだとしたら、うん、まあ、どっか出ていくかわかんないですけど、あと今おいくつなのかわかんないですけど何歳ぐらいですか。
今もうすぐ5歳ですね。
ってことはまああと15年ぐらいはじゃあその家に住むとして、うん、じゃあ築20年の一軒家をいっぱい見に行ったらいいんじゃないですか。それでちょっと
確かにここに20年後住みたいかっていう話。
うん、今は住みたいかなって思ったんですよ、うん、
で見た目の話じゃなくて中の構造の話もあるんですよ。機能とか、例えばあの断熱材っていう柱の中にあるやつとかカビが入ってたりするんですよ、築20年とかだと。そうするとここのとこにお子さん入れとくのってどうなのっていうので新築とか中古買わない人とかやっぱいますし、
例えばどんどんだって家とかも進化していくから、例えば床暖房とかはいずれは今の家は多分あるかもしれないですけど、そういうのとかどんどんその機能がどんどん追加していくわけじゃないですか。
そうです
ね。時にまたその修繕でとか直したりとかパワーアップしてとかまたお金かかったりとか、それかなんかね、うんと10年経ってなんか友達が家建ててうわすげえいいみたいな、私が建てた時はこんなのなかったってなった時になんかもうそれだったら賃貸で引っ越したかったなって10年後15年後20年後どのタイミングか分かんないですけど、まあ最初の1年から5年はよくいい家だってなるかもしれないですけど10年20年って経ったらやっぱ
あそうだ、うん、私の地元って岩手県なんですけどもね、やっぱ同級生でみんなやっぱり子供がもう出て行って一軒家ですけど、もうやっぱり寒いし冬はね、もうだからもうあの
二十何年前の家なんか寒いです
よ。今と比べれば
実家超寒いです
もん、なので売ってあのマンションに住みたいんだけど売れないよなんて言ってますよ。
売れないと思います。僕の親も売りたいって言って
大きい家に2人で住んでますよ子供出てって。
でもそうなりますよね。
そうなります、そうなります。
なんかそうなるだろうなって想像したんですけどまあそれをまあそうなるだろうなみたいな。
だってお子さんとかも出てって優秀に育っていて、うん、なんか築20年のところに住まなくてももっといいとこちょっと引っ越そうか、子供も育ったしっていう方がいいんじゃないですか、うんうん、今後お金もすごい稼げると仮定した時に、
うん、そこに今のなんかすごい余計悩んできて暗くなってきちゃったんですけど私どうしたらいいんですかね。
あとお子さんがちっちゃい時って結構汚すじゃないですか。
そうですね。あ、でももうすでに今住んでるところも壁中シールが貼ってあって大変
もう新居もどんどんね、うん、シール貼られるわけですよ。
だからそれは別に賃貸だから
しかも賃貸だから遠慮してるけどこれ私たちの家だからって平気穴とか開けますよ。
いやいやいや怖いな。
飛び蹴り。
でも賃貸でもあんな壁色になっちゃうじゃないですか。 クロス、
クロス、星、星型、星になっちゃう。
あ、だからあるのもできちゃうってことです
ね。あ、そうか、まあ、
うん、
できますよね、賃貸もね。
まあ、そう、今そうですね、うん、
できます、できます。
うん、いやー、シール、シールな
ー今後だって伸びていくと思うんですよ。だってお子さんが育ったら、例えばもう、はい、子供のための費用かかんなくなったりとか、旦那さんも収入が伸びてってなった時に、今の水準の今の家よりも将来多分10年後とか5年後とか15年後にパワーアップしてるかもしれないじゃないですか、その経済的にも、うん、ってなった時に、その、そうそうそうそう、ってなった時に、そのあんましよく、だ、言っちゃえば僕がいまだにその家賃7万円のところに住んでたら、住んでなきゃいけないってなったらちょっと辛いですよね。いや、それ売ろうと思っても売れねえし、それだったらもう結局もうなんか使ってないけど、うん、なんかあれ残した置物みたいな
残した置物、
そうなっちゃう気するんですよ。
うん、もうひな人形化しちゃいますよ。
ただし今後そのあれですよ、収入が伸びなそうとか、このまんまだろうなっていう過程があるんだったらいいんじゃないですか、水準も変わんないしっていう。はあ、でも今後なんかどんどん仕事もうまくいってってことを仮定した場合、5年後10年後15年後その家に住みたいかってことですよね。まあ、青木さんが月収20万の時に一軒家建てて、でも今その家に住んでたら売りたいっすってなると思うんですよ
ですかね。
じゃないですか。
ちょっと考えます、はい、なんかますます悩んで本当に暗くなっちゃったんですけど
暗くなるんですか。結構前向きな悩みだと思う。
本当ですか。
どこが一番の悩みって何なんですか。
何なんですかね、まあ、全然でも先のこと考えてなかったですね。今子供が小さくてもうすぐ小学校入るから、うん、じゃあなんかまあ
なんかあれですよね、トイザラス行って子供が欲しそうだからでっかいあのミニカー買ってあげるみたいな感じですよね。
そんな感じ、すごいっす。いや、そんな感じですよね。もうね、
どうせ来年それゴミ捨て場に出しちゃうんじゃないですか。
家ごと。
あ、じゃあそのなんかあるじゃないですか、ベンツみたいな。
いやでも足でこぐやつ、あの時買わなくてよかったって僕はなると思いますよ。で買ってたら10年後とかに確かに買わなくてよかったかもしれないですってなってると思いますよ。だって木村さんもそう言ってるんですよ。
そう
木村さん経験者ですもんね。
経験者っていうか世の中の経験者いっぱいいますよ。だから20年の人とかに買うべきかなっていう、その投資を知ってる人、
その同級生もみんなそうだから。
単なる
地方のね、岩手県のね、
単なるなんか資産形成とか分かんない人に聞いたらワイホームはいいよって言うかもしれないですけど、まあ、結構ちゃんとその考えてる人、経済的に考えてる人だったら、まあ買った方がいいって人は僕の周りにはあんまりいないです
ね。いないですね。
でもなんか家買ったら嫌だったなっていう人はいますけど、賃貸のままで賃貸で嫌だったなっていう人はあんま聞かないなと思って。そういえば
聞かないですね。
確かにそうかもしれない。
賃貸の方が気楽ですよ、むしろ。
そうそうそう、
まあ気楽は気楽ですよ、
ね、税金も払わなくていいしね。
あとあれじゃないですか、一般の方が言うのは、うん、賃貸のお金ってもったいなくないっていうよくわかんない理論じゃないですか。買っちゃった方がめんどくさいのに、だって売れなかったら終わりじゃないですか。
そうです、
ね、じゃあまああとずっと住むっていうのだったら賃貸でいいしっていう。だもう振り切っちゃってフェラーリ買うとかだったら賛成しますよ逆にもうだって別に別のもんだから言っちゃえば、
うんうんうん、
家は別に賃貸でも住めちゃうから、
じゃあ亜美さんフェラーリ買いましょう。
いやちょっとフェラーリは難しいかと
まあ、
やりたいとね、値が上がるかもしれないから、あれ資産と言えるかもしれない、
ね。ま
あ、
フェラーリ的にもいいと思いますよね、
う
ん、
あ、車ってでもじゃあそういう意味で買ってるんですか。
そういう意味で買う人もいますよ。フェラーリとかね、希少価値の高いものが、ね、そうそう、
最近フェラーリ節税とか流行ってます、
うん、そう節税になるし、
でもその一軒家節税っていうのはないんで、
聞いたことないですね。
もやっぱ評価1回買ったらもうすぐ売るときにはもうすげえ価値下がってるんじゃないですか。
そうですね、だからもう一生そこに住むってつもりで買おうかなって感じですよね。
うん、
なんかでもまあ、
なんかあんまそれってテンション上がるもん
なんですか。それでこの服一生着ようって買わない。
そんな感じですよね。
でもそんな感じでもなんか気に入ってるし、今住んでるとこが、
あ、土地がってこと？
うん、土地柄というか場所。
だって一軒家建つじゃないですか、うん、で築15年になった時に隣の家見たら綺麗な新築が建ったと並べてみたとき常にそこ通るわけですよ、
うん、
こっちいいなってなると、で挟まれるんですよね、あゆみさんの左の方にも新築20年新築新築新築ってなったときに、ね、ママなんかうちの家ちょっとボロくないみたいななってきたら、新しい子供にな
んかちょっとじゃあ引っ越すかなるかも。いや、ならないまあゆっくり考えます、
はい
は
い、
ではそろそろお時間が来ましたので、6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法、健太郎さん、アッキーさん、キム兄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回も6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法をお聞きいただきましてありがとうございました。番組紹介文にある LINE アットにご登録いただくと無料面談、全国どこに行っても学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アットにご登録ください。